ヨイドにある63ビルは1985年に完工しました。地上60階、地下3階で高さ249メートルにもなるこの建物は、完工当時はアジアで最も高いビルでした。特に金色にメッキされた特殊ガラスの窓は、太陽の光の角度によって金色、銀色、赤色などに見え、人々をため息をつかせもしました。このビルは長い間大韓民国の摩天楼の象徴でした。しかし2002年モクトンハイペリオンタワーに押され、2004年土国町のタワーパレスに押され、2012年ヨイドのソウル国際金融センターにも押され、現在はソウルで4番目に高いビルです。しかし全国に拡大すればその順位ははるかに落ちます。現在我が国で最も高いビルはインチョンのソンド新都市にある東北アジア貿易タワーです。地上68階に高さが312メートルにもなります。2位と3位は釜山のヘウンデーにある80階と72階のアパートです。63ビルは全国で見れば12位です。しかし一般人が自由に出入りできるビルの中では今でも最も高い建物です。我が国で最も高いビルは世界の中では50以内にも入れません。我が国の63ビルと似ているのがアメリカのエンパイアステートビルでしょう。映画「巡り会えたら」と「キングコング」など数え切れないほど映画にもの背景にも登場し、86階と102階の展望台は人々がニューヨーク旅行の時には立ち寄りたい場所の一つです。現在世界で最も高いビルはアラブ首長国連邦のドバイにあるブルーズカリファですが、高さがなんと828メートルにもなります。世界で2番目に高いビルはサウジアラビアにあるメッカロイヤルクロックタワーです。名前のようにこのビルには世界で最も高い時計台と最も広い時計盤があります。床面積では世界で最も広い建物です。世界で3番目に高いビルは台湾にある台北101で、4番目は上海世界金融センター、5番目は香港の国際商業センター、6番目と 7番目はマレーシアのクアラルンプールにあるペトロナスツインタワーです。我が国と世界の摩天楼を調べながら気になることが2つありました。1つはヨーロッパの国々はアジア諸国よりはるかに富裕なのに、世界の100大超高層ビルがなぜヨーロッパにはほとんどないのかということです。世界100大ビルの中のに中国に32、アラブ首長国連邦に25、大韓民国に4つ、マレーシアに3つ、クウェート、サウジアラビア、台湾に各々2つあるのに反して、ヨーロッパにはロンドンに1つ、モスクワに1つあるのが全てです。2つ目はアメリカは世界最強の大国ですが、なぜ超高層ビルを建て続けないのかということです。現在世界100大ビルの中でアメリカには19あります。アメリカで最も高いウィリスタワー、以前の名前はシアスタワーですが、今から 40年前の1974年に完工し、エンパイアステートビルはなんと83年前の1931年に完工しました。それ以降、建築技術は目覚ましく発展したことでしょう。アメリカにある19のビルの中で、2000年代に建てられたのはわずかに4つだけです。超高層のビル自体がその国の国力や品格を語ってくれるのでは決してありません。超高層ビルは建築をするのに莫大な費用がかかるだけではなく、運営するのにもたくさんの費用がかかります。世界最高層ビルのブルーズカリファはもともとドバイの塔という意味で、ブルーズドバイという名をつけていました。しかし、このビルを改装しながら名前をブルーズカリファに変更して発表しました。カリファはアブダビの統治者で、アラブ首長国連邦の大統領の名前です。2008年金融危機以降、ドバイがモラトリアムを宣言すると、アブダビ政府はドバイに250億ドルを支援しました。それに対する恩返しに建物の名前を変えました。また建物の素晴らしさは、建物の高さと同意語ではありません。その建物の価値も、その建物の大きさや高さより、その建物の利用価値とデザインと関連があります。世界最高の超高層ビルを観光した時、国家的な経済危機に見舞われた例も少なくありません。アメリカがエンパイアステートビルと911の時に崩壊した世界貿易センターを建てた時がそうでした。マレーシアがペトロナスツインタワーを建てた後がそうでした。台湾とドバイがそれぞれ台北101とブルーズカリファを観光してからがそうでした。信仰も同じです。外面的な完成度、規模の巨大さがその内面の真面目さと真実さを保証してはくれません。外面的な完成度と巨大さに、真面目で真実な内面が加えられたら、それ以上のことはありませんが、そうでない場合がほとんど大部分です。サルディス教会はとても栄えていました。人々がうなずきながら認める規模の教会でした。人々がよく知っている教会でした。しかし主は首を横に振りました。あなたが生きているとは名ばかりで、実は死んでいるとおっしゃいました。サルディス教会は外見は巨大で完全でしたが、その内面は大部分が腐り、がらんとした空洞のある死んだ古木と同じだったからです。サルディス教会と正反対の教会がフィラデルフィア教会でした。聖なる方、真実な方、ダビデの鍵を持った方であるイエス・キリストがおっしゃいました。8節前半がこのように証言します。見よ、私はあなたの前に門を開いておいた。誰もこれを閉めることはできない。主はフィラデルフィア教会に門を開いておかれましたが、その門は福音の門、救いの門、永遠の命の門でした。フィラデルフィア教会はヨハネの黙示録にだけ登場します。それも1章と3章にだけ登場します。ですから、彼らがどのようにして福音の門に入っていくようになったのか知る術はありません。 しかし彼らは主が開いてくださった門に入って行き、福音を聞き、救い主イエス・キリストを知ることになり、主がくださる永遠の命の糧を得る神様の子供になりました。のみならず、フィラデルフィアの都市がギリシャの文化と価値観を近隣の都市に伝えるもんであったように、フィラデルフィア教会は神様の救いと神様の御言葉を伝える通路になりました。フィラデルフィア教会への主の御言葉はこのように続きます。8節後半がこのように証言します。私はあなたの行いを知っている。あなたは力が弱かったが、私の言葉を守り、私の名を知らないと言わなかった。フィラデルフィア教会は小さな力を持っていました。しかしその力で主の御言葉を守り、主の名前を捨ててしまったり否定したりしませんでした。小さに該当するギリシャ語がミクロスです。この単語は目に見えないほどにとても小さなもの、またはその影響力がほとんどなく無視できるものを表現する言葉です。この単語から出てきた英語の単語がマイクロです。マイクロは文字的には100万分の1を表す言葉です。すなわち1マイクロメートルは100万分の1メートル、1万分の1センチです。1センチを1万個のかけらにしたら、その大きさはどれくらいになるでしょうか。小さい力は当時フィラデルフィア教会の人々の経済的状態と社会的な身分をよく表現しています。彼らはとても貧しく、とても低い身分にあったものと思われます。当時フィラデルフィアは小アジアの最高のブドウ栽培地として、他の都市に劣らない富を享受していました。しかしフィラデルフィア教会の人々はその都市がもたらしてくれる恩恵を享受できず、とても貧しく暮らさねばなりませんでした。そうだとすれば、フィラデルフィア教会の人々はなぜそんな生き方を自ら選んだのでしょうか。彼らの知能指数が他の人々より低かったからでしょうか。でなければ事業手腕が不足して事業をするたびに全て失敗したからでしょうか。そうでもないとしたら、彼らの性格が皆トゲトゲしく、人々からのけものにされたからでしょうか。そうではありません。彼らが信仰の定説を守り、区別された人生、神様の御言葉に従う人生を生きたからでした。2週間前に申し上げましたように、フィラデルフィアの別名のような就職後がの一つが小さなアテネでした。アテネはあらゆる偶像崇拝があふれていた都市でした。さらにはアテネの人々は自分たちが崇拝せねばならない神の中から漏れ落ちた神がいて、彼らの怒りを買うかと心配し、知られざる神にという名前の祭壇まで作っておいて崇拝する人々でした。フィラデルフィアはそんなアテネの縮小版でした。またフィラデルフィアはギリシャ文化と価値観をフリギア、リディアに伝える関門でした。ですからフィラデルフィアも当然ギリシャ文化と価値観が社会の主流を成していたことでしょう。ギリシャ神話に出てくる神々は人間より能力だけは優れていましたが、水準は人間以下の場合が多かったです。ですから目的達成のために手段と方法を選ばず、自分の感情に溺れてしてはいけないことを行った 神が多くいました。こんな偶像があふれた都市、世俗的価値観が勢力を占めた都市の真ん中で、ただ一人のお方イエス・キリストだけを救世主として、奉仕と神様の御言葉を守ることにより、貧困と蔑視を厭わなかったフィダレルフィア教会の人々を思い出しますと、憐憫の情があふれ出してきます。フィラデルフィアの市民はフィラデルフィア教会の人々を小さく考えたとしても、主は決して小さく考えませんでした。主が小アジアの7つの教会に送った手紙のうちで、フィラデルフィア教会を一番称賛なさいました。聖書には自分をミクロス、至極小さく卑賤なものに過ぎないと思っても、自分を完全に神様に捧げることで、神様の御業の通路として使われた人々がたくさんいました。3500年前、エジプトのファラオ王は当時世界最高の権力者でした。彼には莫大な軍事力がありました。彼らが動員できるヘブライの奴隷だけでも60万人がいました。また彼にはとてつもない金銀財宝がありました。その上彼は太陽神の息子として神のように奉られました。それに比べて、一時エジプト王宮で暮らしたとは言っても、40年間ミディアンの荒野で義父の羊を飼って妻の実家に身を寄せていたモーセにあるものは、羊を追う時に使っていた杖が全てでした。エジプトのファラオに比べれば、モーセは一介のミクロスに過ぎませんでした。しかし神様は、そのミクロスのようなモーセを通じて、ファラオの軍隊を航海で水槽に伏し、イスラエルの子孫をカナンの地までお導きになられました。獅子時代にミディアンの人々に7年間苦難を強いられていたイスラエルの子孫は、ひどい苦難、家で暮らすことができず、山や野原で穴を掘って暮らす生活をしていました。ミディアン連合軍13万5000人が攻め入ってきた時、神様は隠れていたギデオンをお呼びになりました。しかし神様が自分をお呼びになっていることを確信できなかったギデオンは、いろいろと確認の過程を経た後にようやく受け入れるようになりました。それで兵士を集めたところ、3万2000名が集まりました。おそらく3万2000名ではなく32万名が集まったとしたら、神様が私を呼ばれて共になされるのは確実だと簡単に納得したことでしょう。しかし神様は、ミディアン連合軍の4分の1にもならない人数が多すぎるとおっしゃいました。それでギデオンがおじけづいたものは去れと言ったところ、なんと3万2000名のうち2万2000名が帰京してしまい、1万名だけ残りました。ギデオンは一瞬深い絶望にとらわれたはずです。それでも神様はまだ多すぎるとおっしゃいながら、彼らを連れて水辺に行き、彼らに水を飲ませてみようとおっしゃいました。そうすると川岸に頭をつけて水を飲んだ者が9700名、手で水を汲んで飲んだ者が300名でした。神様は9700名を返すようにとおっしゃいました。ギデオンは、多分神様が 自分に水を飲ませるつもりだと考えたことでしょう。3万2000名の中で残った人はたったの300名でした。これは例えば私たちの広報館の礼拝室で先週500名以上が礼拝を捧げ、今週はちょうど5名が座って礼拝を捧げるという状況に似ています。多分この5名とは説教者、祈る人、伴走者、案内係、奉仕委員でしょう。ギデオンが300名で戦わねばならないミディアン連合軍は450倍にもなる13万5000名でした。この300名も100名ずつに分散させて攻撃しました。その上彼らが手にしてたものは最新式の武器ではなくラッパ、壺、松明でした。もしミディアン連合軍がサンアムのワールドカップ競技場に集まっていて、ギデオンの軍隊が南ジド方面から100名、スセク方面から100名、ハプチョン方面から100名と、そんな風に分かれて攻撃したことでしょう。そうした場合、よく見えもしなかったことでしょう。彼らが火をつけたとしても、多分ミディアン連合軍は子供たちが花火でもしているんだろうと思ったことでしょう。ミディアン連合軍の13万5000名に比べると、ギデオンの300名はミクロスに過ぎません。しかし神様の御言葉を尊重して従ったギデオンと彼と共にした300名の声がミディアン連合軍にどれほど衝撃となったか、自分たち同士で戦い12万名が死にました。イエス様の御言葉を聞くためにベトサイダの野原に集まった人は想定だけで5000名、女子供を合わせると1万名もはるかに超えたはずです。その人々に腹の足しになるものを与えようとすれば、200日分の賃金がなければなりませんでした。しかしあるものといえば、一人の子供のパン5切れと小魚2匹が全てでした。このパン5切れと小魚2匹は1万人を超える人々が食べねばならない食物に比べればミクロスにすぎませんでした。しかし主はそのミクロスに過ぎないこの食物でそこにいる人々すべてのお腹を満たした上に12カゴを残されました。2000年前、ローマ帝国では神として仰がれていた皇帝もいました。検問の家柄の人々も多く、莫大な富を持った財産家も多く、東大の知性と呼ばれた哲学者もたくさんいました。それに比べると使徒パウロや十二弟子は何の力もなく、所有物もないミクロスのようなものでした。弟子の中の多くがガリラヤの無知で貧しい漁師でした。そして一人は後ろ指を刺される税吏でした。しかし彼らが主に背かず主の御言葉を守った時、主は彼らを通じてローマに変化をもたらし、この世を新たにしました。フィラデルフィア教会が持つ力はとても小さかったですが、彼らの信仰は決して小さくありませんでした。フィラデルフィア教会が持つ小さな力を使用なされるお方は、主はフィラデルフィアの都市よりも大きく、小アジアよりも大きく、ローマ帝国よりも大きく、全世界よりも宇宙よりも大きなお方です。 私たちに小さな能力があるのか、大きな能力があるのかよりはるかに重要なことは、大きな主をどれだけ信頼しているかということです。なぜならば、主は私たちがいくら小さな存在のように思えても、またいくら私たちが取るに足りない人間のように思えても、そんな私たちを通しても十分にお働きになることのできるお方だからです。私の個人的な話をしますことをご了承いただきお聞きください。私が進学大学院に通っている時にもらった成績の中で C がちょうど2つあります。正確に言いますと、1つは C で、もう1つは C マイナスです。この C マイナスをもらった科目はまさに説教の実際です。進学大学院の2学年の1学期の時、説教の理論を扱う説教学概論を学びますが、その科目の成績は A でした。そして2学期にはそこで学んだことを基礎にして15分の説教の原稿を準備して説教学教授と学友の前で実習をします。50分の授業中に3人が説教をし、残った5分間説教学の教授が評価をします。私と他の2人の学友が説教しないといけない日が中秋前の週でした。事前に帰郷せねばならない学生もその時いましたので、中秋前の週に該当した学生は皆数週間後に延期となりました。ついに私が説教しないといけない日になりました。私は3名の中の3番目でした。最初の学友はその日が自分が実習する日とは知らず準備できていませんでした。その事実を知った説教学教授は不快に思う表情をあらわにしました。仕方なくその日は2名だけですることにしました。その授業に説教する学生は原稿を教壇に持って上がれず覚えてすることになっていました。ただし原稿の内容を10分の1以下に要約したものは持って上がれます。もちろん説教する原稿は授業の前に提出する教授に提出することになっており、それで説教学教授は原稿を見ながら説教を聞きます。2番目の学友が上がり説教していましたが、教授が 2,3 分ほど聞いていて説教を中断させてから説教を要約したものを見ましょうと言いました。その紙は説教の内容を10分の1に要約したものではなく、説教の原稿を10分の1に縮小してコピーしたものでした。もちろん原稿は取り上げられ、原稿なしで再開しました。その学友は 3,4 分ほど説教して内容が思い出せなかったのか、そのまま教壇を降りてしまいました。説教学教授はさらにひどく腹を立てました。後にも先にも説教を途中で降りてきた学友は一人もいませんでした。そして私が説教しました。私の説教を終えた後にも授業時間は20分も残っていました。私はその日とてもたくさん叱られました。それでもらった成績が C-。 また私の故郷は釜山です。私が働きをしながら自分の方言が問題になるとは知りませんでした。進学大学に通っていた時にすでに2年6ヶ月間高等部の伝道師として働いていました。私の考えでは高等部の学生たちは私の説教が好きで、教師たちと聖書勉強会もしましたが反応も良かったと思っていました。進学大学院を卒業し、同じ教会で専任で働き始めました。1995年3月26日は専任使役者として主日の夕方の礼拝で初めて説教した日でした。その日礼拝後、事務室に戻ろうとしましたが、一人のコンサさんと二人の女性の執事さんが私にちょっと時間をくださいと言いました。それでおっしゃるには、伝道師さん、 今日の説教は本当に良かったです。ですが方言がとても強くて何を言ってるか分かりませんでした。ということでした。一瞬とても当惑し、ショックを受けました。まさか今も聞き取れないということはございませんよね。その日以降しばらくの間、教会内の集まりで説教してほしいとお願いされたら、どれほどもじもじとしていたか分かりません。説教の内容よりも、もしかして私の話し方のせいで聞き取れないのではなかろうかという思いが一層強まりました。しかし私が今の話し方をするようになったのは、アナウンサーが作った標準の発音と朗読というテープについて本当にたくさん聞き練習したからです。私は私の能力や資質がミクロスと同じということをよく知っています。私自身の不足や弱さによって実に多くの挫折もしましたが、またそれによって一層大きな主を信頼するようになりました。それで私を通じて主実に伝えられる御言葉が信徒の皆様に少しでも恵みになるとしたら、それは全面的に私の実力ではなく主が恵みを施してくださったからです。信徒の皆様はには何がミクロスのように思われますか。先週1週間、このミクロスのように思えることを一層大きくするために、東方清掃するのに忙しく、永遠に大きい主に背を向けてお過ごしにならなかったでしょうか。もしや自分にあるものがミクロスのようだとため息をついて絶望するあまり、永遠の前から永遠の後まで偉大な主を忘れてお過ごしになられませんでしたでしょうか。私たち自身は小さく弱く不足し取るに足りない存在であることは、私たちより主が一層よくご存知です。そのお方は私たちを創造なされたお方だからです。それでこの方はお方は聖なるお方、真実なお方として、ダビデの鍵を持ったお方として、今私たちのそばに来られていらっしゃいませんでしょうか。私たちが私自身を信じず、私たち自身を信じず、私たちを主に掲げるときに、私たちがミクロスのようだとしても、私たちの人生と私たちの信仰は主のお働きのを表す現場になることでしょう。お祈りいたしましょう。力が弱くても主の御言葉を守り、主の名前を否定したり投げ捨てなかったフィラデルフィア教会の姿に胸をつかれました。彼らが偶像崇拝と妥協し、世俗的な価値観に馴染めば、より余裕があり、より安楽な人生を生き、人々から拍手されながら暮らすことができたことでしょう。しかし、主を一層尊重する人生を生き通したために、たとえ彼らが貧しかったとしても、2000年後を生きている私たちに生命の門に向かっていく良い理定表になってくれました。私たちはしばしば私たちあるものを極大化しようとすることが本当に多いです。私の人生の建物がより広くなり、より高くなりさえすれば、神様が一層気に入ってくださると錯覚することもどれほど多いか知れません。モーセの手に持たれた杖、ギデオンと300名の手にある壺とラッパ、野原で一人の少年が持っていたパン5かけら、5つのかけらと小魚2匹からも、主は十分に御業をなされながらも、残されるお方を信じると告白しながらも、私たちの欲望には終わりがありません。私たちにあるものがあまりにも小さく、少ないと不平を爆発させる時も多く、それにより神様に背を向ける時も少なくなかったことを告白します。私たちが持つものが小さいことが問題なのではなく、私たちに大きな主を仰ぎ見る視力が弱くなったり、 目が見えなくなっていることが問題であることを告白します。願わくば私たち皆がミクロスのような小さく取るに足りない存在だといえども、私たちに背を追う向けにならず、いつも憐れみと愛で導きたまえ。そうして私たちにあるものが小さいから主の大きさから現れ、私たちが不足し取り柄がないから主の完全さが現れますように。イエス様の御名により手をお祈り申し上げます。アーメン。